Point 5.
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。朝日大学放送局の時間がやってきました。もう9月の半ば、中高生の皆さんは新学期頑張ってますか？大学生の皆さんはそろそろ夏休みが終わってしまいます。残りの夏休みを満喫してくださいね。今日の朝日大学放送局は法学部2年の土屋と
ゆねでお送りします。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんにさまざまな情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
始まります。この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。さて今週は、僕は経済学部2年生の男子さんからの質問です。先日アルバイトの帰り、確か時間は朝5時ちょっと過ぎだったと思うんですが、自転車に乗っているところ、突然パトカーから降りてきた警察官に、なんでこんな時間に自転車に乗っているんだと厳しい口調で尋ねられました。かなり横柄な感じだったのでカチンときました。でも以前テレビの法律番組で、職務質問は任意だから答えたくなければ答えなくてもいいと言っていたのを思い出し、無言でいました。そうしたら、なんで答えないんだ、それは君の自転車なのか、名前は何て言うんだ、住所はと矢継ぎ早に聞かれました。僕が何をしたって言うんですか、答えたくないですと言い無言でいると、突然もう帰っていいよと言われ解放されました。何が何だかわからないまま帰宅したのですが、帰宅後単に自転車に乗っていただけなのに、あんな口調でいろいろと聞かれ、理由も説明されず、帰っていいと言われたことに無性に腹が立って収まりません。しかし警察官の名前もパトカーのナンバーも覚えていないので、今では何ともしようがないですよね。でも今後も同じようなことが起こるかもしれないので、2つ質問があります。今回は無言でいても何もなかったのですが、無言でいることで何か不利益はあるのでしょうか。また問題がないことが明らかになった場合、不愉快に感じたことに対して賠償を求めることは可能なのでしょうか、教えてください、という質問です。今日は岐阜県弁護士会副会長、三越柴誠先生にお越しいただいています。三越柴先生こんばんは。今日はよろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
ご質問の件ですけれど、皆さんよく警察官職務執行法2条なんていう法律をよくご存知ですね。
はい、講義で受けました。
で、職務質問については今言われたように、警察官職務執行法の、2条の1項というところに規定されています。 この相談者の方も、よく知って見えたと思うんですけれど、あの職務質問について答えるかどうかはあのやはり任意ですので、ここで答えなかったからといって、特に、不利益を受けるということはありません。この点はあの相談者の方が言っておられる通りです。ただ、職務質問に答えないと、まあ、無言でずっと無言でいるというその態度を警察官が見たときにどう思うかというところを考えると、警察官としては何かやましいところがあるんで回答をすることができないんじゃないかということで、さらに疑いを強めてさらにしつこく職務質問を続けてくるということが考えられます。そういう意味ではそういった不利益というのはあるかもしれません。
確かに無言でいるのは怪しく見えますよね。
そうだよね、うん、
もしいやらしいことがなかったら質問に答えることができるんじゃないかって思いますもんね。
そうですね、
はい。
では問題がないことが明らかになった場合、不快に感じたことに関しては賠償を求めることっていうのはできるんでしょうか。
まず職務質問についてなんですけれど、警察官職務執行法の2条1項というものが警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯しもしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められるものを停止させて質問することができるというように規定しております。ですので、警察官の職務質問というのがこの、法律の、要件にのっとった上で行われていたのであれば結果として何も、問題がないということが明らかになったからといって職務質問自体が違法になるということはないと思われます。
違法になるとするならばどういうケースが違法になるんでしょうか。
具体的に言うのはなかなか難しいですけれど警察官がその職務質問という行為をですね、権限を乱用的に用いてとても法律が、定めているような要件、を充足しているとは言えないようなケースでは違法という、違法と判断される可能性もあるのではないかと思います。
なるほど。ではもし仮にそのような方法で職務質問をされた場合それを訴えるとするならばどこへ訴えればいいんでしょうか。
警察官は公務員ですよね。で、公務員の行為によって、損害を受けたような場合については国家賠償法という法律が規定をしていまして、国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員がその職務を行うについて故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは国または公共団体がこれを賠償する責任に任ずるというふうに国家賠償法という法律で規定されています。
はい、
ですので、この方が、リスナーだということなんでおそらく、岐阜県内で、職務質問を受けたということだと思うので岐阜県の警察官の違法な行為によって損害を受けたということであれば岐阜県を相手に損害賠償請求をするということになると思います。
はい、
県を相手に。
そうですね、
はい、なるほど。しかしどうしてこの方は職務質問を受けることになったんですかね。明け方っていうことなんでもしかしたら無投下だったかもしれないですよね。
そうですね、無灯火の場合、自転車というのも車両ですので、道路交通法という、法律の、規定が適用されます。で、自転車の無灯火についても道路交通法では、違反行為というふうに規定されていますので警察官としてはそこに着目して、声をかけたのかもしれませんね。
ですね。職務質問については刑事訴訟法の講義で聞いていたので今日の解説はとても分かりやすかったです。でも何にも悪いことをしてなくても警察官に呼び止められるとドキッとしちゃいますよね。あまり気分のいいものではないので職務質問されないように気をつけなきゃですね。
そうだよね、職務質問されないことが何よりだよね。でも変に無言でいるより素直に答えた方が時間のロスは少なくて済むのでどうしてもという場合を除いては素直に質問に答えた方がいいのかもしれません。それから自転車に乗る際は無灯火に気をつけてくださいね。
はい、ということで今週は岐阜県弁護士会副会長三越葉誠先生に回答していただきました。 三越柴先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
〇〇って〇〇罪にならないの？このコーナーでは普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。さて前回は、着替えを取って風呂場から出られなくするのって監禁罪にならないの？について考えました。監禁罪というのは一定の場所から立ち去る自由を侵害する行為であり、着替えを取って女性を羞恥心により風呂場から出られなくするのは、大勢の男性が周りにいて着替えに代替するものがない場合のように、心理的抵抗が相当強い場合に限定されることになっているので、原則的には監禁罪にならないということでした。それでは今回のテーマについて考えていこうと思います。
今日は前回の予定通りに、眠っている人を部屋に閉じ込めることは監禁罪にならないのかどうかを教えてくれるんだったよね。
うん、そうだよ。前回ヨネちゃんが質問してくれたのに答えることができなかったから頑張って調べてきました。例えば睡眠中の私がいる部屋にイッチーが鍵をかけて、数時間後にまた睡眠中の私がいる部屋の鍵をイッチーが外したら、これは監禁罪になるの？っていう質問だったよね。
うん、土屋さんは事実上監禁されていたんだけど気づいてないって場合はどうかなって質問です。
それが今回のテーマだったよね。さて今回のテーマは、眠っている人を部屋に閉じ込めることは監禁罪にならないの？前回説明しましたように、身体的活動能力の前提としての意思活動能力が存在しないのは、エイジや植物状態にある人でした。今回取り上げているテーマのように、睡眠中の人や泥酔者など一時的に意思活動の自由を失った者に対しては、可能的な自由で足りるという説と、現実的な自由が必要であるとする説に分けられます。
へえ、じゃあその2つの学説はどう違うの？
まず可能的自由説では、場所的自由とは被害者がもし移動しようと思ったならば移動できる自由であるとしているから、監禁されている認識がない場合でも、その際に移動しようと思っても移動できないという事実上本罪の成立を認めるという学説で、現実的自由説とは、被害者が現実に移動しようと思った時に移動できる自由が本罪で保護されているとしているから、監禁されている認識が欠ける場合には本罪が成立しないことになるという学説だよ。あと最近では現実的自由説の立場を前提としつつ、現実には移動しようと思っていなくても行為者の行為がなければ移動しようと思っていた場合には本罪の成立を認めようとする立場も主張されているみたいだよ。
なるほど。じゃあ睡眠中の土屋さんを閉じ込めたケースに当てはめて考えるとどうなるの？
可能的自由説では、私が施錠されている間に目が覚めて移動しようとする可能性がある以上、可能的自由は侵害されているとするから監禁罪は成立することになるし、これに対して現実的自由説では、施錠されていなくても私はずっと寝ていて、そもそも移動しようとする意思がないのだから監禁罪の成立は否定されることになるね。だから監禁が成立するかどうかは学説によって変わってきちゃうことになります。
なるほど、そういうことなんだ。これで私の疑問も解決だね。
うん、いい質問してくれて本当にありがとね。私もヨネちゃんのおかげで勉強になりました。ところで例えばなんだけど、私がヨネちゃんを暴行する目的があるのを秘密にして家まで送ると嘘をついて車にヨネちゃんを乗せたんだけど、ヨネちゃんは暴行目的を知っていれば車に乗ることを承諾しなかったような場合、ヨネちゃんを車に乗せるということは監禁罪になると思う？
いきなり怖いこと言うよね。さっきの現実的自由説で考えれば、私はただ家まで送ってもらってるつもりでいて、意に反して自由を奪われている認識がないから監禁罪にならないんじゃないかな。
うん、そうだよね。現実的自由説を徹底するんだったらそうなるけど、暴行目的を知っていたら乗らなかったという意思も考慮して被害者の有効な同意が欠けるとして評価される場合には、監禁罪が成立することにもなるよね。
その同意の有効性の判断の基準ってどうなってるの？
同意の有効要件に関する多数説は、本当のことを知っていたならば同意しなかった場合には、常に同意は無効としているから、さっきの場合でも監禁罪は成立することになるよ。これに対して最近有力に主張されている法益関係的錯誤説では、監禁の法益に関連する錯誤が認められる場合に限って監禁罪が成立するという立場もあるみたいだよ。判例では被害者を A 地点まで連れて行くつもりで B 地点に連れて行くと誤信させてタクシーに乗せ、途中で騙されたことに気づいた被害者が停車を求め、さらに車外に逃げ出した事件については、乗車させてから逃げ出すまでの全期間について監禁罪の成立を認めたものもあるよ。
監禁罪はいろいろな立場で考えることができるんだね。
うん、調べててなかなか興味深かったよ。あ、最後に私は絶対にヨネちゃんを暴行目的で車に乗せたりしないから安心して車に乗ってね。
うん、それに関しては大丈夫だよ。そもそも土屋さん車持ってないよね。
うんそうだね、車持ってませんではでは、これで今回の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナーを終わります。次回お楽しみに。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
裁判員制度について学ぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際、裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこで、この裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。前回の放送では守秘義務の具体的な内容についてお話ししました。裁判員法第108条では、裁判員または補充裁判員が評議の秘密、その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されています。評議の秘密というのは、評議の経緯、内容や結論についての多数決の状況のことです。どの裁判員がどんな発言をしたか、どんな話し合いをしたのか、多数決では反対が何人、賛成が何人いたかなどを話すことは禁止されています。
評議について感想を述べるときも、多数決の様子が分かってしまう恐れがあるから気をつけなきゃいけなかったんだよね。
そうだったね。それから、裁判員としての職務上知り得た秘密というのは、裁判員という立場で評議以外のところで知ったことでしたね。他の裁判員の氏名などのプライバシーに関わることや、公開されていない資料の内容は漏らしてはいけません。これらを破ると6月以下の懲役または50万円以下の罰金という非常に厳しい罰が科せられます。
それにこの守秘義務は期限がないから、一生背負っていくことになるんだったよね。
うん、この義務を守ることは裁判員や被害者、場合によっては被告人の保護にもつながります。裁判員であったことの自覚と責任を忘れないようにしないといけないですね、という内容でした。
今回はどんなことを取り上げるの？
今日は実際に裁判員に選ばれた時に、どうやって証言や証拠を判断していくのかを考えたいと思います。このコーナーの第1回目でもお話ししましたが、裁判員に必要とされるのは一国民としての良心や常識です。ですから法律についての知識は特に必要なかったんでしたよね。裁判員は出されている証拠や被告人、証人の証言を常識的に判断して、被告人に起訴状に書かれている公訴事実、つまり犯罪の事実があったかどうかに関して意見を述べることになります。例えば目撃者の証言などに基づいて、被告人が被害者をナイフで刺したかどうかを判断するというのは、普段の生活における様々な経験に基づいて、ある事実があったかなかったかを考えるときと同じように判断すればいいんです。そのためこの判断では事前に法律知識を得る必要はありませんよね。法律的に見ておかしいと思われる意見や証拠によるものではない意見などについては、裁判官が教えてくれるので、心配せずに積極的に意見を述べるといいと思います。法律に当てはめて判断するのは裁判官の仕事です。裁判員は常識的な考え方で被告人が罪を犯したかどうかの判断をしていきます。
つまり裁判員に選ばれたからといって特に法律についてしゃかりきに勉強してくる必要はないってことだね。でも法廷とか評議室では法律に関する専門用語がたくさん飛び交ってるようなイメージあるんだけど。
ああ、確かにそんな感じがするよね。でも裁判員裁判では難しい法律用語はできるだけ分かりやすい言葉に置き換えてあるみたいだよ。証拠書類に関しても大量にある専門的な資料を読むのははばかられるっていう理由から法廷でのやり取りを聞いていれば私たちでも内容が分かるように裁判官、検察官、弁護士の放送3者とも裁判自体を分かりやすく変える努力をしているんだって。
へえ、そうなんだ。
うん、ただし全ての専門用語を分かりやすくするのは困難です。またその事案独特の特殊な用語もあります。用語解説などを準備しているケースも存在しますが、もしわからない言葉が出てきた時や疑問がある時は裁判官に尋ねるといいでしょう。
判断にも影響するかもしれないからわからないままにしていたらいけないよね。あと事実は証拠から認定するんだよね。それぞれ立場が違う話を聞いているうちになんか混乱しちゃいそうなんだけど。
そうだね。裁判員裁判では法廷の審理を見たり聞いたりするだけで事件の内容を理解できるような審理を行うとしているけど、私たちは裁判自体に慣れていないしね。ですので証言を聞くときには必ずメモを取るといいと思います。ちょっとでも記録しておくと証言を整理するときに役に立ちます。評議室で裁判官や他の裁判員と話し合うときにメモがあると話しやすいですよね。なお裁判員裁判では必要に応じて録音だけでなく証言等も録画しています。録画の際には傍聴席も一部映るため録画前の休廷の間にその旨の説明があり、録画されたくない人は席を移動するように促されます。
確かにビデオで記録しておいた方が正確で分かりやすいかもしれないね。
そうかもね。ということでそろそろお時間ですので今日はこの辺で。また裁判員制度についてここが知りたい、これってどういうことなど疑問に思ったことがあれば気軽にメールアドレスlaw-watch@alice.asahi-u.ac.jp までお送りください。お待ちしています。以上、ヨネの裁判員制度とはでした。朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
今日の朝日 NOW は朝日大学創立40周年記念第26回高等学校英語弁論大会のご案内です。2010年11月7日日曜日13時より朝日大学主催朝日大学創立40周年記念第26回高等学校英語弁論大会が開催されます。そこで現在参加者を募集しています。応募資格は英語を第一言語としない日本国内の高等学校に在学している生徒になります。論題は自由ですが発表時間5分以内の厳守が要件となります。英文の応募原稿はワープロソフトワードまたは一太郎で、 A4 用紙に英文設定または半角の読みやすい大きさの文字でダブルスペースで作成してください。表紙に論題、学校名、学年、氏名、性別、郵便番号、現住所、電話番号を明記し、論題、学校名、氏名には英語表記も併記してください。なお E メールでの応募も受け付けます。締め切りは2010年10月2日土曜日必着です。提出及び問い合わせ先は郵便番号 501-0296 岐阜県瑞穂市穂積1851朝日大学学生課英語弁論大会実行委員会、電話番号 058-329-1082 または058-329-1083、ファックス 058-329-1084、 E メールは学生@alice.asahi-u.ac.jp となります。審査委員会において応募原稿に基づき大会発表者約15名を選出し、応募者全員にその選考結果を2010年10月20日水曜日までに通知します。なお大会発表者には当日の交通費を支給します。最優秀賞1名は賞状、副賞、図書カード5万円、その他優秀賞、奨励賞、中日賞、岐阜県教育委員会賞、みずほ市長賞、岐阜市長賞の各賞表彰があります。また発表者全員には参加賞、応募者全員には応募記念の記念品が準備されています。応募お待ちしています。以上、朝日ナウのコーナーでした。夏休みもあと少しだけど、ヨネちゃんは新学期頑張りたいこととかある？
そうだな、刑法とか民法とか勉強頑張らないといけないと思ってるんだけどね。土屋さんは何かある？
私は無遅刻無欠席が実現できるように頑張りたいです。夏休み中は昼まで寝てたり朝まで起きてたりしてたからさ。
一限からあるときは要注意だね。
そうだね、早寝早起きを徹底します。
はい、
さてこの番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/ro-watch/ または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。その他ご意見等は ro-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。
エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年の財布は機運上がりそうなマッキッキーな土屋と、
財布の色は大人な魅力のブラウンのヨネでした。
それでは
またね。